暴動と人殺しのことで牢に入れられた男、この人は バラバと呼ばれています。どう考えたってこのバラバが救われる道はないはずです。ところがイエス様がずっと沈黙し、すべての群衆や立法学者たちの指導者、あるいはローマ総督のピラト、すべての人の過ち、それをも引き受け、それどころでない、暴動と人殺しの方で牢に入れられていたこの男の罪をも引き受けて、身代わりに引き渡されることによって、バラバのような人が釈放される。いや、しかしこの後バラバどうなったんですか。そんなどんなにもう悔い改めて、あるいは僕の牢屋の中で貧困法制正してやっていったって、だって釈放されないような、つまりもう棚からぼた餅のように、こんな何も悪いことしてないどころか、みんなを救いに導いていた人がたったの一夜で十字架にとなって、つまりもう数時間でバラバの運命はガラッと変わったって、そのバラバが心を入れ替えて正しく生きるだろうかって、そんな何も知らないところで、もうこれが夜行われていたっていうんだったら、朝いきなり叩き起こされて、バラバ釈放だ、なんでですかっていう、そんな運命で釈放された人がどう生きる、ラッキーって言ってまた悪いことするんじゃないですか。これイエス様はなんでこんな人の身代わりになって十字架に。でもそれが不思議なのに無駄ではない。本当に神様のなさることは不思議で、しかし全てご存知で、こうして不当な目にあって正しいことが正しいとされないで、しかも大体そういう不当の中にあると、もう正しさを貫けないから何が正しいかもわからなくなる。当然他人のことなど思う余裕もなくなる。そんな中でイエス様だけは、私でなければ救えないという、その人を救いに導く。それが何になると言われたら、実は今の日本でこのバラバが救われたということで救われている人があるんです。映画に親分はイエス様っていう映画がかつて上映されました。私が新学生の時でした。いろいろ聞いてみるとびっくりしました。クリスチャンの団体が作ったんじゃない、一般の人たちが、ヤクザから牧師になった人がいるらしい、まあ、いるらしいというか、かなり有名になったんですけども、その人たちを主人公にした映画を作りたいと、本人たちがいやいやいやいやっていう、最初断ったっていうぐらいのことだったらしいんですが、まあ、結局は上映もされた、私も見させていただきました、大変素晴らしい映画でした。そのモデルとなったのが、まあ、さっきも言いました、そのヤクザだった人がクリスチャンの奥さんの祈りによって改心し、しかも牧師になった何人かおられる。でその人たちがミッションバラバという団体を作ったんです。自分たちバラバ、まあ、ある牧師が、この人はヤクザじゃない牧師ですが、ある牧師が、あんたたちはバラバみたいなもんだ、暴動と、まあ、人殺しをした人は直接はいないそうですが、間接的には人殺しをしたよっていう人は何かいるらしい。自分 この例えば覚醒剤を打ったとかなんとかっていう、あるいは抗争争いで自分の部下が人殺しをしたとか、本当暴動と人殺しで牢に入れられた男がキリストによって釈放された、私たちはバラバラ。そのモデルの一人、金沢康弘牧師、牧師となった方です。この方28歳まで役だ、背中に虎の入れ墨を、もう背中一面虎の入れ墨を持ってるっていう、 そのでもお父さんが敬虔なクリスチャンで、その死の淵で祈りを捧げているその姿を見て、自分は何をやっていたんだと、悔い改めて教会に行って救われて僕はこうなる。その経験から元ヤクザ、薬物依存症、あるいは非行少年、その人たちに本当にイエス様は自分たちのところに、もう自分のような犯罪者じゃないのに犯罪者となって私たちを救ってくださった、自分も元犯罪者だから犯罪者の気持ちが分かる、犯罪者じゃない人はなんでそんな悪いことするんだって、やめなさいだけしか言わない。でも自分ならなんでそんなことをするかは分かってる、寄り添って、そうしてまあいろんな人たちが集まってくる。でこう金沢牧師はこう言うんですね。みんな何が正しいか知らないんだ、気がついたら悪いグループができていて、まあ、まるで動物のように食べたいときに食べて寝たいときに寝る、でだからそういう価値観で生きてきたから、聖書を通してイエス様を通して本当に神様はどのように私たちを作られたか、どう愛してくださるかって、それを知らないと生きていけないんだ。それが痛いほど分かる。そうするとみんな本当は正しく生きたいんだ、でも正しく生きるって全然知らないんだ。しかも自分はそんな足洗えるのかという、その中でまあだからバラバを救ってくださる方がある、自分もそれによって救われた、何よりもイエス様は犯罪者の一人になってくださった。先ほども詩編の139編が明石者によって読まれました。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知る抜いておられます。どうして知っておられるのか、神様だから全部知っておられるだけではなく、不当な苦しみをも受け裁判にもかけられ、犯罪人の一人として数えられて十字架にもかかられた、あなたのすべてを経験している、知っている。天の高いところから何でも見通しだ、お見通しだよではなく、地の底からあなたの苦しみを私も苦しいんだと、あなたの逃げたくなることも叫びたくなることも、壁を叩きたくなることも私は全部経験して知っている。こんな中でこんな世界でどうやって正しく生きるんだ、私もそうだった。一切の正しさが打ち消された中で私は十字架にかけられた、そこからよみがえった、そこまで知っている、だから立ち直れる。どんな人でもどんなに悪がはびこり全く正しさが見えない中にあっても、それが世界の云々、そういう大きなことではなく、私の心、いくら正しいことをしたくてもできないという、それを知っておられ、しかし私はそのあなたを救うと語ってくださる。そしてだからあなたの身代わりに十字架にかかって、私よろしい、あなたに新しい道を与える、そう語ってくださるために、この方が全ての苦しみを受け十字架にかけられ、ありとあらゆる人に正しい道への命の道を開いてくださることを信じるものとなりたいと願います。お祈りをいたします。 この人がどんな悪いことをしたというのか。彼には死に値する罪が何も見つからなかった。天の父なる神様、私たちの全ての悪をご存知で、そのために何の罪も見つからない方が、その不当な裁判により、また人々の悪を全て引き受けられ、しかも暴動と人殺しの角で捕らえられていた男を救うために、正しい者のためにではなく、悪人のために、あなたはその人を愛し、十字架にかかってくださった、その命の道を感謝いたします。私たちは本当に自分のことを棚に上げ、悪を見つけて騒いでしまう、あなたのことを退ける、そのような悪しき心があることを思います。どうぞそうではなく、あなたがその十字架にかかられた、全ての苦しみを受けられた、その苦しみの中で人々の許し、全ての人の救いを叫ばれたように、どうか今この世界中に行われている悪しきその世界の中で、主よ、その人々が悔い改めて救われるように、あらゆる悪のしがらみから釈放されて、自由とそして喜びの道へと歩むことができるように、そのためにまず私たちが悪の力から解放されて、あなたの愛を持つことができるように導き、救い出してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。